ではメッセージ明日への旅立ちと題して泊まり彦美牧師よりメッセージいただきます。よろしくお願いいたします。
明けまして、おめでとうございます。私たち期待する2024年が、明けまして、まだ教会はクリスマスとそれから新年の装いが両方あるんですけど、でもアドベントの対抗節だけではなくて、迎えるだけではなくて、そのイエス・キリストがお誕生されたことを軽減節とも言うんですけれども、そのことがクリスマス以降にはクリスマスの一つの時期として、アドベントと対抗節とまた軽減節といって、神様の恵みが現れたっていう、そういう季節をですね、今迎えているわけです。まあそういう中で新年を迎えておりますので、私たちはとてもクリスマスと新年を両方神様に覚えながらですね、今過ごしていることです。2024年度、24年明けましたけれども、でもびっくりすることがいろいろ起こりまして、本当に心が痛むという、そういうことでもあります。ですから考えると、今は24年、この21世紀ですね、大きな目で見るならば情報化の時代といって、かつては知らなかったこと、知ることが遅かったことであったとしても、瞬時に今は世界のいろんな出来事がニュースとして飛び込んでくる、そういう情報化の時代と言ってよいのです。でも、こう、細部の方に、こう、目を向けてみれば、こう、病んでる人々が多いという、その時代でもあると、言えます。ですから、大きい目で見る、それから小さな目で見る、そういう、こう、ことを、こう、私たちは、新しい2024年に入って、経験していることです。それとまた忘れてはいけないことは、2024年も宣教の時代だと言ってよいと思います。それはイエス様が聖書の中で言われたことですけれども、良い時も悪い時も福音を述べ伝えなさいと言われたことです。ですから情報化の時代、あるいは病んでる時代、でも聖書はどの状況にあっても、あなた方は福音を、神の、御子イエス・キリストを述べ伝えてきなさいって、そのようにですね言われているわけです。ですから今日もそのことをですね心に留めながら、御言葉から、私たちは教えられ、また読んで参りたいと思っております。さて、明日への旅立ちと、テーマを掲げましたけれども、別の言葉で、言い換えれば信仰の旅立ちと、言ってもよいと思います。神様は聖書を読むとアブラハムという人物を立てました、選びました。そしてアブラハムは誠の信仰の回復のために神様はアブラハムを選ばれたことです。そしてアブラハムを通してイスラエル民族を起こし、そしてそのイスラエルから世界人類の救い主イエス・キリストを私たちのためにこう送ってくださったという、それが聖書がその創世記から新命記モーセ五書と言われる中で私たちに語られていることですね。でもですね、考えてみるとイスラエルが世界約80億いますけれども、その中でどれくらいのパーセンテージで存在しているかということを考えてみるとですね、それは本当に数少ない言葉でこのパーセントです。 0.18% なんです。調べてみるとですね、ですからユダヤ人、イスラエルの人たちは世界の人口の中で 1% もいかない。0.18% だと言うんです。しかし彼らは、こう神様からの祝福をいただいて、例えば世界的なノーベル賞などをですね、受賞者のことを考えると 20% がユダヤ人、イスラエルの人々の中から、生まれていることですね。ですから世界、紛争中の中にもありますけれども、このアブラハムを通してイスラエルを起こし、そしてイスラエルを通して神様のご計画が進んでいる。決してイスラエルが、ユダヤが素晴らしかったから選ばれたわけではなくて、神様はこのイスラエルを不思議にも選んでくださって、弱いけれども足りないけれども、でも神様はイスラエルを選び、そして今に導いておられることです。そして神様が与えられた土地、まあ、今日神様がイスラエルに与えられた土地のことも読んでいくわけですけれども、そこは中東といって、いわばこうドアなどの蝶つがいのような、部分に当たるんですね。それはヨーロッパに行くにも、アフリカに行くにも、アジアに行くにも、そこを通らなければこう行き来することができない。ですから貿易においても、軍隊においても、いろんな文化がこの、イスラエルを中心とするその地域、中東を通って世界に橋渡しとしていく、そういうこう中にイスラエルは住んで、いることです。今日の聖書の箇所は申命記といってですね、モーセの書かれた5番目の書物と言われています。で、聖書の中で一番多くのページを書いた人は一体誰でしょうと質問したら、どう答えますでしょうかね。ある方はパウロでしょうと、新約聖書のおよそ半分を書いたと言われるパウロでしょうと言われる方々もおられます。それから他にも名を挙げる、ダビデとかソロモンとか、そういう名前を挙げることもできるでしょうが、一番多く書いたページを割いて書いた人物はですね、モーセなんですね。モーセがこのモーセ五章を書いたと言われ、そして彼を通してこう多くの恵みを、恩恵を私たちはいただいているわけです。さて、今日の聖書の中を、申命記を読んでるんですけれども、この申命記は約束の地、カナンの地、神様を約束したユダヤ人に、イスラエル人に与えると約束していたその土地に入ることのできなかったモーセが、彼が120年の人生を数え終わろうとするその時に、次世代の人々にこう遺言として話された、その内容がこの申命記、私たちが今日読んでいる申命記であるわけです。で、イスラエルの人々にとっては明日への旅立ちをこう考える時、神様を約束した新しい時代、新しい土地へ入っていこうとするそのさなかにモーセが語ったことです。ですけれども、今からそうですね、こうだいぶ前にこの申命記は書かれた、ことです。3,500年ほど前に書かれた書物なんですけれども、でもこの2024年を迎えた私たちにとっても、明日への旅立ちとして私たちも読んでいく必要がある。あるいは今日20歳を迎えられた方々もおられますので、人生の大事な出発点、その時を祝うことでも、今日のこのテキストは聖書の御言葉に私たちは耳を傾けていくこととしたいと思っています。さて、今日の聖書の中で私は キーワードというか影になる言葉が、ありますので、まずそれをですね皆さんに紹介しておきたいと思います。29節の、主のモーセの言葉ですけれども、うろたえてはならない、彼らを恐れてはならないと、まずモーセが語った言葉ですね。この聖書の中で、聖書の神様の約束の中で一番よく出てくる言葉は、恐れてはいけないという言葉なんですね。私たちは、人間は弱い存在です。どんなに強さを持っていたとしても本当に弱い存在ですね。誘惑に負けますし、また本当にこう後ろ向きの姿が私たちの中に潜んでいます。ですから聖書は私たちに恐れてはならないとまず語ってくれています。うろたえてはならないと言いますね。で、この29節のこの言葉はキーワードであると同時にもう一つ大事なキーワードが点在しています。例えば、28節の最後の言葉、しかもアナク人の子孫さえも見たと言って我々の心をくじいたではないかと聖書は記しています。見たという言葉ですね。見た、何を見ているのか、私たちは私たちの人生で大事なことです。このまず一つ見たという言葉が出てきて、それから31節の中にも出てきますね。また荒れ野でも、あなたたちがこのところに来るまでたどった旅の間中も、あなたの神主は父が子を背負うようにあなたを背負ってくださったのを見たと、そのように見たという言葉が出てきました。それからあと2つ出てきますね。34節から35節の36節の中にですね、35節、この悪い世代の人々のうちで私が与えると先祖に誓った良い土地を見る者はいないと。それから36節の、中に、ただしエフネの子カレブは例外である、彼だけはそれを見るであろうと。そのようにですね、見るという言葉、あるいは見たという言葉がですね、この今日読んでる26節から36節にかけてですね、こういくつか点在していることをですね、見ることができるんです。ですからそのモーセの言われること、聖書に記している言葉を読んでいくときに、私たちが日常で何を見て歩んでいるのかということ、そしてそれは良いことを見ていく、神様のなさることを見ていく、あるいは私たち人間中心の人間のこう側としての見る、そういう見方、その両方が描かれているわけです。そういう中で29節、うろたえてはならない、彼らを恐れてはないならないと、モーセは語っているわけです。まず第一に私たち今日、心に留めておきたいことはですね、後ろ向きになって生きていってはいけないということを皆様にお伝えしたいと思います。もう早新年7日ですけれども、ひょっとしたら後ろ向きに私たちはこう生活したい、あるいは生きていきたいと、そういう願っていることがあるかもしれない。自分の心は前向きですか？十字架はプラスです。十字架は前向きです。十字架は後ろを向いているということではないんです。私たちのこの24年の歩みは前向きに、私たちがチャレンジを持って歩んでいるかどうか、そのことがですね、まず第一に私たちは考えてみたいことです。私たちは新しい年に入って、あるいは聖書で言うならば新しい地、 カナンの地、約束の地に入って神からの恵みを受けるためには越えなければいけない壁がありました。人は誰でも放っておくと後ずさりしたり、うずくまったり、おののいたり、後ろ向きになる性質を持っています。これは誰でもそのことを私たちは認めることになります。しかし、後ろ向きになってはいけないと聖書は言うんです。今日の26節スタートの言葉も、しかしという言葉が出てきますね。しかし、あなたたちは登っていこうとせず、あなたたちの神、主の命令に逆らって、天幕に留まって不平を言い合ったって、そのように、今日の御言葉は、スタートしていることです。25節、今日読まなかったんですけれども、25節の中には、次のように御言葉は述べてます。その土地の果実を取って持ち帰り、我々の神、主が与えてくださると土地、くださる土地は良い土地です。と、12人の石膏を出して、神様を約束している土地をですね、偵察に使わしたんですね。そしたら、10人は、いやー、どうでしょうかという、この、反応でしたが、2人、カレブとヨシアというこの2人がですね、いえいえ、とってもいい土地です。恵まれた土地です。神様を与えてくださる土地は良い土地です。と報告したんです。でも、残り10人の代表者たちは、各部族からの代表でしたけれども、反対したんですね。彼らは次のように言ったんです。主は我々を憎んで、エジプトの国から導き出し、アモリ人の手に渡し、我々を滅ぼそうとしておられるのだ。どうしてそんなところに行かねばならないのだ。我々の仲間もそこの住民は我々よりも強くて背が高く、町々は大きく、城壁は天に届くほどで、しかもアナク人の子孫さえも見たと言って我々の心をくじいたではないかと、モーセはそのようにイスラエルの人々、十部族のですね、代表の方々が、いやいやいや、神様が約束した土地は、行くにどうでしょうかという、そういう意見で、あったことです。ですから、否定的な側面を拡大している、その、イスラエルの姿が、見られる、ことです。そういう、このチャレンジのない、そういう中で新しい土地に入っていくことは、それは私たち力がある、力に湧いて、ぜひとも獲得しようという、そういう気持ちがないので、そういう、こう、前向きな、こう、力、考え、それは、こう、見ることができません。聖書を読んで感じることは、壁はアモリ人やアナク人でもなく、ましてや神様でもなかったんです。で、壁は、イスラエルの壁は、聖書で言う彼らの壁は、ダメだって、できないっていう、そう信じてる人々の心、それが大きな壁であったということができます。この心のありさまが続いていくならば、そのイスラエルの歩みは本当に不確かで神の祝福を得ることはできなかったということができます。この壁を乗り越えることができたならば、神様の祝福が与えられると言ってよいと思います。三浦綾子さんの本の中にですね、次のような興味深い文章があって、心に残っている言葉があるんです。それは、麗しい生き方、美しい生き方はどういうものかということですね。 三浦綾子さんが述べていた言葉ですけれども、三つ挙げてました。で、一つは自己中心の生き方。二つ目は他者中心のあり方。で、三つ目は神中心のあり方。と、それぞれに、こう、掲げていたことですね。自己中心、自分のことだけ考える。他人のことは考えない。そういう生き方の中に、麗しい、幸せだと考える人たち。二つ目は、自分のことよりも他者のことが、周りのこと、周りの目を気にしながら、周りを大事にして歩む姿。三つ目は、神中心の生き方。その神中心の生き方っていうのは、神を愛し、人を愛するという、そういう生き方になります。私たちはどちらの生き方を選んでいくでしょうかって。まあそういう問いかけでもあったと思うんですね。このイスラエルの今読んだ26節から、この28節にかけてのイスラエルの人たちの不平不満は自己中心です。自分たち、エジプトの方が良かったって。エジプトで鍋、肉、それらがあったではないかと。なんでこんなに苦労して40年の旅をしなければいけないのか。さらに新しい約束の地に入ったとしても、これまでと同じような状況かもしれないと、そのように、こうイスラエルの民は自分が幸せでないと、自分がうまくいかないと、こう不平不満、それを出してる、醸し出してる、そういう生き方であると言えます。ですからこの前半26節から28節までを読んでですね、イスラエルの人々の不平不満、後ろ向きの姿、それが私たちにはどうなのか、ないかどうか、そのことをですね、私たちもチェックする必要があると言えます。後半29節から36節までを読むとですね、後ろ向きの姿ではなくて前向きの姿で歩む。しかも前向きの姿っていうのは神様を見上げる生き方です。神様を見上げる生き方、あるいは御言葉に生きる、従う生き方。あのアブラハムはですね、創世記の12章などを読んでいるとですね、彼は御言葉を信じ従い、そして祭壇を築いていったと聖書の中にあるんですね。祭壇を築かないときは、ね、失敗が襲ってきました。でも信じ、神を信じ従い、そして神を礼拝する、神中心の生き方ですね。そのことが、彼はこのアブラハムの生涯の中で、彼は二つのことが残ったんですね。一つはイサクという子供が与えられた、老年でしたけれども、イサクという言葉が、子供が約束の通り与えられたこと。それからもう一つは、お墓、一族のお墓。それだけだったんです。でも、神様はこのアブラハムをとてもとても私の友だって、そして信仰の父だと言って、アブラムをとても喜ばれたことですね。その子孫が今約束の地に入っていこうとする、神様はアブラハム、イサク、ヤコブに約束した土地に今入っていこうとする、その時にこの、モーセがイスラエルの人々に対して、語っている言葉であるわけです。さて後半、神様を見上げる、あるいは神の御言葉に聞いていくということになりますけれども、後ろ向きから前進するには、この神を見上げ、神の御言葉に沿った生き方をすると、そのことが聖書を読んでいるとはっきりしています。29節から30節には次のように書いてありますよ。うろたえてはならない、彼らを恐れてはならない、 あなたたちに先立って進まれる神、主ご自身がエジプトであなたたちの目の前でなさったと同じようにあなたたちのために戦われるとモーセは言ったことですね。神を見つめて神を見上げて歩んでいくならば、過去の数々の恵みに私たちは気づいていきます。ここにはクリスチャンの方が多いと思いますけれども、その方々が自分の過去、イエス様を知って信仰に入ってからのこれまでの自分のその歩みを振り返ってみるとどうでしょうか。きっと数々の恵みが私たちのうちにあることをですね、こう見ることができる。たくさん忘れていると思いますけれども、でも確かに数々の恵みがですね、伴っていたということになるわけです。昼は雲の柱、夜は火の柱が40年イスラエルの民と共に、こう神様は柱を、二つの柱を送って導いてくださったという事実ですね。それから足の海、航海を真っ二つに裂いて、そこをイスラエルの民が150万あるいは200万という人々がですね、そこを通って救われていくという、そういうことも経験してきました。そして最強のエジプトの軍隊からも守られ、そしてマナを持って40年間食べることに欠くことなく、また水も岩から出してもらって、イスラエルは40年間その旅路を続けることができたと聖書は語っています。31節、また荒れ野でもあなたたちがこのところに来るまでたどった旅の間中も、あなたの神主は父が子を背負うようにあなたを背負ってくださったのを見たとモーセは語っていることですね。でもこういう恵みを忘れて、イスラエルは町々は大きく、そして城壁は天に届くほどです、私たちの相手ではありませんと、そのようにつぶやいていく、その愚かさがそこに描かれているわけです。神様の恵みをいっぱい見てもそれに気づかない、そして信じないという民の恐るべき姿が今日読んでいる聖書の後半の中にあるわけです。そういうイスラエルに対して警告も兼ねて神はイスラエルを打たれましたということが聖書の中に読むことができることです。そういう中で約束のうちに入っていくことのできたのは二人でした。ヨシュアとカレブ、モーセの後継者ヨシュアとカレブという、この山を私に与えてくださいと、約束の山を私に与えてくださいと言ったカレブですね。カレブも偵察隊の一人で、ヨシュアもそうでした。でカレブ、後で読むことになる場所でもあるんですけれども、この山を私に与えてくださいって約束の地をって言ったところはですね、この何にもない簡単に取れるような場所ではなくて、戦い取っていく場所でもあったんですね。でも神様の約束ですから、神様が与えてくれると言ってるので、私はそこを克服し、我が物としますと、そういうカレブの信仰が聖書の中にも書かれているわけです。さて今後半の29節から33節まで読みましたけれども、ここに私たちの先頭に立って歩まれる神の姿が描かれています。一つ30節、先立つ神と言われるんですね。私たちの神様は先立つ神、羊飼いが羊を導くときにですね、後ろから追っていくんじゃないんです。先頭に立って私についてこいって、そういうこう羊飼いの姿なんですね。私は良い羊飼いである、私は羊のために命を捨てるとイエス様も言われました。その 神なるお方が私たちを導いていかれる先立つ神だと聖書は語っているのです。二つ目、三十節、戦われる神なんです。あ、自分で頑張って、克服しなさいと、まあ、そういうことではない、神様も共に戦ってくださると約束している神様なんです。ですから時折聖書の中にも出てきますけど、万軍の主って、全ての戦い軍勢を率いていかれる戦うその主の姿がですね、三十節、戦われる、その神であることがわかります。で、三つ目、それは三十一節で背負う神って書いてるんです。何を背負うのか、主は父がこう背負うようにあなたを背負ってくださったとモーセは証ししているんですね。ですから私たちが苦しかった時、私たちが痛ましかった時、どうしてよいかわからないような時、神は私たちを背負ってくださった。それは、愛の神様だということができます。ですからそのように羊飼いである神、そして戦ってくださる神、そして愛を惜しみなく私たちに与えてくださる、示してくださる、そういう神様が私たちの神様だって。だからうろたえてはならないし、そして恐れてもならないと、そのように私たちに語ってくださるわけです。ですから今日私たちはこの結びにあたってですね、この主が私たちに働いてくださる、伴ってくださるので、今生きることを許されている私たちは、後ろ向きの自分の心を切り捨て、神を見つめ、そして恵みを思い起こしながら、前向きにこう私たちはチャレンジしていく、その一年でありたいと心から願っています。で、後ろを振り返らず神様だけを見つめ歩ませてくださいと祈る。そしてなぜなら主は私たちにとって真実なお方であるから、そのことを聖書は私たちにですね伝えています。一年を始めるにあたって、あるいはまた二十歳の大事なスタートを切る方々に対して、神の言葉を、共に読むことができたことはとても幸いだと思います。ではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、2024年も輝かしく明けました。とても感謝しています。でもまた他の人々、あるいは世界の人々にはとてもこう生きがたい、そういう中に過ごされている方々もおられることです。でも私たちは聖書を読みながら、良い時もありますし、またうまくいかない、どうしてこんなことが起こるのかと思うような、状況にも、置かれます。でも私たちは 神の言葉を読み、信じ、従うものでありたいと、思っています。今日の御言葉でもうろたえてはいけない、そして恐れてはならないと主は御言葉を通して語ってくださいます。私たちの人生は、麗しい生き方をしてまいりたいと思います。そのためにも私たちは神を中心とした、神様を共に生き、そして神様に喜んで、礼拝を、また自分自身を捧げる、そういう信仰を持って歩みたいと心から願っています。主は真実な方なので、私たちの歩みを必ず祝福してくださる。そのことを心から信じております。どうか病と戦う方々もおられますし、またいろんなことにチャレンジをしなければいけない方々もおります。どうかその方々お一人お一人の上に主の助けを、主の導きを心から祈るものです。また世界のリーダーに本当にこう国を愛し、人々を愛し、公平に、世界の平和のためにお仕えする、そういう方々が起こされるように、そして思いを変えて正しいこう神の導きの中で歩んでいくことができるように助け導いてください。私たちの新しい年も神様に心から感謝し、みんなと一緒に歩んでまいりたいと思います。どうぞ主がそのことを助け導いてください。主に感謝し、主にお願いして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。